陛下、久世照彦作。第一章、千里眼の秋。小石川白山界隈は坂道と猫の多い町である。上りの人力車の車夫は前かがみに深く傘の頭を垂れ、反対に下りの車は車夫も客も反り返り、足を踏ん張って坂道を行く。難儀している車夫をからかうようにその顔を見上げ、少し先行しては立ち止まり、車が追いつくと、またその前をよぎって走るのが、この町の猫である。猫たちは一体何匹いるのか、誰も知らないが、みんな坂下の炎上寺をねぐらにしているらしい。坂に沿って並ぶ、昔で言えば名刺屋もどきの小料理屋から出る残飯を誰かがやったのが癖になり、猫たちが境内に住み着くようになって、もう七八年になるだろうか。その炎上寺の西の隅には、八百屋お七の墓がある。風雨にさらされて、ほとんどすり減ってしまった石塔の文字を指でたどってみると、釈明英信如と読める。伊達娘、恋の比嘉の子のヒロインにしては平凡な戒名である。お七は子供の頃から猫が大好きで、だからこの町の猫たちはお七に呼ばれて集まってくるのだという話もあるが、そんなこともあって、この坂はお七坂とも猫坂とも呼ばれている。秋。坂上の上新寺の森の上の空が薄赤く焼け、やがて色を失いながら暮れてゆくのを見ながら、この坂を登っていくのが、剣持あずさは好きだった。姉の優子がうっとりした顔で口にする西方浄土というところは、右近色に染まったあの雲のあたりにあるのかもしれない。あずさがそう思うのは、坂を登るにつれてだんだん濃くなってくる金木犀の匂いのせいもある。この花の匂いに包まれていると、なんだか自分の体が今立っている石畳から浮き上がり、檻からの夕風に乗って飛び立ちそうないい気持ちになるのである。こんな甘い香りにむせながら死ぬのなら、今すぐにだっていい。あずさの男らしく大きな目に束の間霞がかかる。霞の向こうの遠い遠い夕空に、金や銀の花吹雪が映画のスローモーションのようにもどかしく舞い落ちるのが見える。あそこではいつもさやさやと風が吹き、その風はどんな季節にも金木犀の匂いがする。誰でもが、あんな綺麗なところへ行けるわけがない。何か空恐ろしい代償を差し出さなくてはいけないのなら、それは一体何なのだろう。手足から少しずつ血が引いていき、立ちくらみそうになって、あずさは目をつむる。すると、白山上の商家の窓から漏れ始めた、三味線や女たちの叫声が、天井の蓮の国から聞こえてくるすがすがしい音楽のように、剣持あずさには思われるのだった。まだ女を買うには少し早い時刻である。麻布の連帯からまっすぐにここへ来ると、いつもこの時刻になってしまう。お七坂の残照を眺めるのにはちょうどいいが、浅木色の花の矢ののれんを軍服でくぐるには、いくら何でも早すぎる。だから、わざわざ市電を二つ手前の八千代町で降りて、そこからゆっくり歩いてくるのだが、それでも別に新人もしていない炎上寺によって、手を合わせたり、猫たちと遊んだりしないと間が持たない。軍人が商家へ出入りしてはいけない法はないし、同僚の福井や左近十なんかは、まるで気にもしないらしいが、あずさはどうしてもこだわってしまう。 大体そんなことが退役とはいえ、陸軍少将の父に知れたらどんなに叱られることだろう。また加賀藩不在の剣持家の系図を前に、何時間も不心得をなじられるに決まっている。いかめしい名前が面々と連なり、広げると畳二畳分は優にある長い長い系図である。考えてみればかわいそうな父である。あずさと違って父の幸四郎には軍の気候の中で栄達の野心があった。名古屋の幼年学校から陸士を出て任官以来、陸軍省参謀本部を中心に順調に延伸し、いずれは陸軍次官の声がささやかれ始めた頃、突然現役を退いた。今からちょうど2年前、昭和8年秋のことである。家庭内に不祥事を抱えている者に一軍の統率ができるかという中傷が相次いだためだった。幸四郎は一言の抗弁もしないで辞表を書き、最後の日に次男のあずさを三宅坂に呼んで身辺のものを整理し、暮れかけた参謀本部の裏庭で焼いた。一人の軍人の30年にしては小さな炎だった。こっそり盗み見た父の顔は笑っているようだった。軍服の胸を飾る参謀憲章のくすんだ金モールに白い灰が降り積もるのを父は払おうともしない。寂しい炎はさらに小さくなり、幸四郎が自分で記号した監視の軸が最後まで燃え残った。それが笑って炎を見ている父の顔とは裏腹の、泣き出したくなるくらいの無念のようにあずさには思えた。風少々として液水寒し。そうしひとたび去ってまた帰らず。秦を暗殺に向かう経過と、それを送る縁の大使館の液水のほとりの別れである。頭が切れるだけに、計算づくのところが覗いて見えて、あまり好きになれなかった父にも、そんな思い詰めた気持ちがあったのだろうか。裏庭を渡る秋風に煽られて、ほんのしばらく火星が強まり、俯瞰の二文字が最後にチリチリと縮れて、三宅坂の薄闇に消えた。あの秋の庭にも金木犀が匂っていたのを、あずさは思い出す。自分は父に似ていないとあずさは思う。陸軍中尉といえば、そろそろ才覚を表さなければならないところだが、あずさには人と競ろうという気持ちがあまりない。かといって、大きく構えて自分の道を行こうというのでもない。ただ、あずさの体の中を流れる血が、時々どうしようもなくたぎって、自分で抑えようがなくなるのである。牛のようだとあずさは思う。例えば赤いものを見るとそれだけで苦しいくらいに動悸する。夏乱れ咲くまんじゅしゃげがそうである。春連帯の庭の桜の枝越しに降りあおぐ高屋根の日照期がそうである。そして秋、お七坂の上に見る夕映えがそうである。女を買いに行くのに敵討ちみたいな顔をするなと、よく福井たちに言われるが、本当にそうだとあずさは恥ずかしく思う。けれど、突然の病のようにあずさを襲う血のたぎりは、それはそれで軍人に向いているような気がする。幸福な病のような気さえする。だから、あずさは自分の選んだ道が間違っていると思ったことはない。体が大きいだけで怠惰な福井や、大使館好きの武官になって、憧れのフランスへ行くことばかり考えている左近十なんかより、よほど自分の方が軍人に向いている。 戦死した兄の正幸と比べたって、そう思う。兄はどう見ても文人向きだとあずさは思っていた。それが父に強制されたわけでもないのに、当たり前のように軍人になってしまった。でも、やっぱり兄の正幸に似合うのは、丁寧に転死した青い蝶の標本を作ったり、応接間のウィンザーチェアに持たれて妹の優子が弾くドナウ川のさざ波を聞いたりしている光景である。絵が得意で、優子も一番下のあずさも、小学校の図画の宿題は大抵兄に書いてもらっていた。つまり、戦死という死に方に誰よりも似合わないのが兄だったとあずさは今でも思っている。兄は一昨年の元旦に死んだ。関東軍に配属されていた正幸は、山海間で支那軍との交戦中に爆死したという。一かけの骨も残さず、剣持家に帰ってきた白布に包まれた箱には、表紙がボロボロになるまで兄が読んだハイネ詩集が一冊、遺品として入っていただけだった。何も元旦から戦争をしなくてもいいのにと、あずさは涙をこぼしながら思ったが、考えてみれば、シナは旧暦だから、日本の正月は、向こうでは年の暮れだったわけである。兄はひげも眉も薄く、その分優しい顔立ちの26歳だった。あずさは来年兄の死の年になる。姉の優子の様子がおかしくなったのはその頃からである。突然というのではなかった。兄の四十九日が終わり、柳の芽が吹く頃、ドナウ川のさざ波のリズムが変になり始めた。母は少し前から気づいていたらしいが、優子が桃の枝を紙に飾って家族の前に手をつき、明けましておめでとうと笑って言ったとき、あずさは初めて二つ違いの姉の心の中に悲しい異変が起こっているのを知った。姉は静かに静かに狂っていった。葉桜の頃には近所の評判になり、やがて噂は父の仕事関係にまで伝わり、秋、金木犀の寂しい匂いに送られて、父は栄光と言っていい30年の歴史を自分の手で焼き尽くし、少しだけ酒に酔って家へ帰った。剣持家の不祥事とは、このことである。花の屋ではちょっとした騒動が起こっていた。馴染みの弓が口開けの客を取っているというので、玄関脇の土間のテーブルで飲みながら待つつもりでいたら、階段の上で弓の金切り声が聞こえ、それに続いてものすごい音がしたかと思うと、鳥打ち棒に紺のかすりの男が階段から転がり落ちてきた。弓の客にしては垢抜けない男である。その弓がたけり狂っている。聞いていると、こんな町には珍しくもない話のようである。今晩の金がないのに、とぼけて弓を抱こうとしたらしい。こんな時には諦めるしかないのに、四十絡みの痩せた男は、今度東京へ出てきた時に必ず払うからと、蹴落とされた土間に這いつくばって、仁王立ちの弓に訴える。感情高いので評判のお上のお夕が中に入って、夕べも泊まってくれたわけだし、身元だってしっかりしているんだから、一遍ぐらいはいいじゃないかと取りなしているのも、おかしいといえばおかしい。あずさが妙だと思うことは他にもあった。弓は16の春に東京へ出てきて今年で4年になるが、若い娘だけあって都の言葉を身につけるのが早く、普段それほど北の訛りが気にならなかったのに、男を見下ろして早口にまくし立てる今日の弓は、お国言葉丸出しで、その勢いには男よりも強いものがあった。 とにかく帰れとユミは叫ぶ。もう二度と顔など見たくない。学校の柿の木で首をくくって死んじまえなどと恐ろしいことを言う。あずさが呆れて見ていると、隣で見物していたおしゃべりの菊ちゃんが、あずさの耳元に背伸びして教えてくれた。土間で泣いているのは、ユミちゃんの小学校時代の先生ですって。だから学校の柿の木が出てきたわけである。怒っているユミはとても綺麗だ。切れ長の目元がほんのりと赤く染まり、短歌の合間に曲げに刺した平打ちのかんざしで干渉らしく地肌をせわしくかくから、せっかくの髪が崩れ、耳やうなじのあたりに、みすじよすじとほつれかかるのも色っぽい。男としてさほど体の大きくないあずさに抱かれても、ほんの一抱えほどしかないはずのユミが、階段を一段上がったところでわめいているせいもあって、嫌に大きく白肌の観音様が火を吹いているようである。あずさは今夜のユミが楽しみだった。何を思い出したか、ユミが階段の自分の部屋に駆け上がり、戻ってきて手に持った英語の辞書を先生に投げつけたのを最後に、花の屋の騒ぎはようやく収まった。かわいそうな先生が下駄を拾い、屋号を染め抜いたのれんをくぐって出た外は、もうとっぷりと暮れ、肩を落としてお七坂を下る先生の背中に、菊ちゃんが、またどうぞ、と、そらずらしい声をかける。ユミは小学校の頃から美髪できれいな子だったのだろう。先生だって昔の教え子を抱くことがいいことだとは思っていない。でも我慢できなかったのだ。あずさみたいに体の中の血が燃えてたぎるのをどうしようもなかったのだ。夕風に揺れるのれんの隙間から先生を見送ったあずさは、土間に落ちたままの小型の辞書を拾って、花の屋の階段を登った。